9、令和5年度採用予定、清瀬市職員、正規職員募集。3分30秒。区分は4つあります。人数はいずれも若干名。一般事務、受験資格、平成8年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方、令和5年3月31日現在、満22歳から満26歳の方。一般事務、建築技術、平成8年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方で、以下のいずれかの要件を満たす方。1、1級または2級建築士、もしくは建築設備士の資格を有する方。2、建築関係の知識を有し、施設保全・維持関係業務に通算3年以上従事した経験のある方。一般事務・土木技術、平成8年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方で、以下のいずれかの要件を満たす方。1、学校教育法による大学等での土木専門課程、土木施工管理技術検定の指定学科に限るを専攻し卒業した方、または令和5年3月までに卒業見込みの方。2、土木施工管理技士の資格を有する方。一般事務・情報技術、平成8年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方で、民間企業などにおける情報処理に関する職務経験が通算3年以上あり、独立行政法人情報処理推進機構 IPA の試験に合格している方。 IPA の試験について詳しくは募集要項をご確認ください。募集要項、5月15日日曜日から6月10日金曜日に市ホームページからダウンロードか、期間中の平日午前8時30分から午後5時に職員課窓口でも配布。申し込み問い合わせ、6月10日金曜日までに必要書類を郵送・消印有効で、郵便番号 204-8511 中里 5-842 職員課職員係、電話 042-497-1843 へ。詳しくはこちら市ホームページとあり、 QR コードがあります。10、令和4年度市都民税の納税通知書及び課税非課税証明書について、3分30秒。令和4年度市民税都民税納税通知書の発送時期、普通徴収、ご自身で納付の方、年金特別徴収、年金からの転引きの方は、6月13日月曜日に本人宛に発送予定。給与特別徴収、給与からの転引きの方は、5月12日木曜日に特別徴収を行う事業所宛に発送予定。令和4年度課税・非課税証明書交付時期、給与特別徴収のみの方、5月12日木曜日から。給与特別徴収以外の方、課税・非課税両方、6月13日月曜日から。発行場所、市役所、松山出張所、能代出張所、コンビニエンスストア。なお、コンビニ交付については、6月13日月曜日から交付を開始します。利用者証明用電子証明書搭載のマイナンバーカードを持っている方で、本人分のみ発行可能。 郵送での請求も可能です。詳しくは市ホームページまたは課税課市民税係へお問い合わせください。申告漏れなどで証明書を発行できない場合があります。不安な方は平日に課税課市民税係窓口までお越しください。今年度から年金特別徴収となる方へ。令和4年4月1日現在で65歳以上の方は、公的年金等にかかる市・都民税が原則として年金から特別徴収となります。年金特別徴収となるのは、公的年金等にかかる市・都民税のみです。それ以外の所得にかかる市・都民税は、普通徴収もしくは給与特別徴収になります。今年度から新たにまたは再び年金特別徴収となる方は、年度途中の10月から納付方法が年金特別徴収に切り替わります。今年度は年税額の2分の1相当額を普通徴収の第1期、第2期にご自身で納めていただきます。そして残りを10月および12月、令和5年2月の公的年金から転引きします。問い合わせ、課税課市民税係、電話 042-497-2040。 11、5月29日日曜日、春の市内一斉清掃にご協力ください。4分。5月29日日曜日午前9時から10時まで市内全域で一斉清掃を行います。当日は一斉清掃専用袋にゴミを集め、分別して市内17箇所に設置される臨時集積所にお出しください。臨時集積所、名称・所在地の順、清瀬駅北口阿弥陀前、元町1-2-11、芝山小学校正門前、元町2-16-8、郷土博物館上清戸2-6-41、第五中学校正門、中清戸3-258-1、第十小学校正門、中清戸1-454-14、清瀬薬師前歩道、下清戸1-346、環境課清掃事務所、下宿2-553、朝日が丘老人憩いの家前、朝日が丘2-5-4、第四小学校西門、中里2-1471、中里大和広場、中里3-966-1、市役所東側有害ごみ回収箱付近、中里5-842、第四中学校正門、野潮3-2-3、野潮地域市民センター、野潮1-322-2、前原橋脇、野潮4丁目5丁目境、松山地域市民センター、松山2-6-25、竹岡公園、竹岡3-69-6、第六小学校正門、梅園2-9-45、臨時集積所終わり。一斉清掃専用袋配布期間、6月16日月曜日から27日金曜日の平日午前8時30分から午後5時まで。配布場所、環境課、環境課清掃事務所、下宿2-553、松山地域市民センター、野潮地域市民センター。実施の有無は、当日午前8時に防災無線で放送します。 防災無線を聞き取れなかった場合は電話で確認ができます。防災無線確認用ダイヤル 042-495-7070。 なお、家庭・事業系のゴミや粗大ゴミ、落ち葉や雑草などは出さないでください。問い合わせ環境課ゴミ減量推進係、電話 042-493-3750。 12、令和4年清瀬市議会第2回定例会開会。1分30秒。令和4年清瀬市議会第2回定例会は6月7日火曜日から次の通り開会予定です。6月7日火曜日午前10時から本会議初日、9日木曜日、10日金曜日、13日月曜日午前10時から本会議一般質問、15日水曜日午前10時から総務文教常任委員会、16日木曜日午前10時から福祉保健常任委員会、17日金曜日午前10時から建設環境常任委員会、午後2時から議会運営委員会、24日金曜日午前10時から本会議最終日。問い合わせ議会事務局議事係、電話 042-497-2567。 13、年に1回必ず受診健康審査。3分。清瀬市国民健康保険後期高齢者医療制度加入者の特定健診、後期高齢者健診、清瀬市健康審査、生活保護受給者等を次の表の通り行います。健康審査日程表、対象者の生まれ月、受診月、案内送付時期の順。生まれ月4月、5月、受診月6月、案内送付5月中旬。生まれ月6月、7月、受診月7月、案内送付6月中旬。生まれ月8月、9月、受診月8月、案内送付7月中旬。生まれ月10月、11月、受診月9月、案内送付8月中旬。生まれ月12月、1月、受診月10月、案内送付9月中旬。生まれ月2月、3月、受診月11月、案内送付10月中旬。表終わり。30歳から39歳までの方の健康審査の実施時期は、前期6月から8月、4月から9月生まれ対象、後期9月から11月、10月から3月生まれ対象です。詳しくは送付する案内をご覧ください。年度途中で加入・転入または被保険者記号・番号を変更された方などの受診月は遅れる場合があります。40歳から74歳までで清瀬市国民健康保険加入者以外の方の健診は、加入している医療保険者、健康保険組合、共済組合などが実施します。各医療保険者へお問い合わせください。問い合わせ健康推進課成人保険係、電話 042-497-2076。 第14回石田波郷新人賞俳句募集。4分。清瀬に関わりが深い俳人、石田波郷を称えた本事業は、本年より石田波郷新人賞に名称を変更し、新人賞とジュニア賞を募集します。俳句界への登竜門と呼ばれる石田波郷新人賞と、子どもたちの感受性を育むジュニア賞に投句しませんか。11月27日日曜日に新人賞およびジュニア賞の公表と表彰式、新人賞選者4人による句会王子の会を行います。なお表彰式および句会は内容を変更する場合があります。石田波郷の白黒の写真があります。1. 石田波郷新人賞。対象、応募締め切り日時点で30歳以下の方。内容、自由。20句1組、表題をつける。投句方法、市ホームページ内の石田波郷新人賞投句フォームより応募。申し込み、7月31日日曜日まで。筆着、投句フォームから。選者、河野早紀、佐藤いくら、西村麒麟、村上智彦。賞、新人賞、副賞5万円、準賞、副賞2万円、奨励賞、大山正幸賞、副賞1万円。2、ジュニア賞、対象、小中学生。内容、自由。投句方法、所定の応募用紙、市ホームページからダウンロードか、または200字詰め原稿用紙で応募、一句単位で記入。申し込み、9月9日金曜日、筆着までに、住所、氏名、電話番号、学校名、学年を記入し、直接窓口または郵送で、郵便番号 204-8511、中里 5-842、障害学習スポーツ課、障害学習係、石田波郷新人賞担当、まで。選者、高沢明子、谷村タイム、永井牛尾、細見翔子。一般の部休止について、第14回より休止します。皆様には申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いします。句会、王子の会について、新人賞応募者のみ参加できます。希望される方は応募の際に、希望するにチェックをつけてください。詳しくは後日市ホームページで公開します。問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害学習係、電話 042-497-1815 へ。15、清瀬子ども俳句、2分30秒。選評、石田波郷俳句大会実行委員会、永井牛尾。今回の俳句は、第13回石田波郷俳句大会ジュニアの部から。学年は大会時。鯉のぼり、私を空に連れてって。鯉のぼり、私を空に連れてって。10勝5年、岡リリの。表、風に乗って大空を悠々と泳いでいる鯉のぼりに、自分も一緒に空を飛びたいと呼びかけています。少し命令するような言い方は、鯉のぼりを友達のように思っているのかもしれませんね。花火咲く、夜空はまるで植木鉢。 花火咲く夜空はまるで植木鉢。四中一年、村の花穂。表、大きな花火大会で空一面にいくつもの花火が打ち上がった時の華やかな風景です。春から夏にかけて様々な花が咲く花壇や寄せ植えの植木鉢の色とりどりの花のにぎわいと比べたのがユニークです。曖昧な記憶の中で飛ぶ蛍。曖昧な記憶の中で飛ぶ蛍。四中二年、荒井望み。表、都会では一時いなくなりましたが、最近は保護された区域で育てられた蛍を毎年見ることができます。作者には幼い時に両親に連れられてみた水辺で光りながら飛ぶ蛍の記憶がわずかに残っているのでしょう。ここまでは佐藤博子でした。